はいどうも、にじパパです。にじパパラジオを始めていきたいと思います。本日はですね、 DM をいただいておりましてね、そちらをご紹介したいと思います。野沢慎一さんからいただいております。にじパパさんこんにちは。260回家庭とゲーム会拝聴しました。面白かったです。感想を書いたのですが長くてすみませんといただいております。子供のゲーム時間ほっとくと子供は何時間でもやるので、そこが心配というか、それでいいのかなと不安に思ってしまう派です。そういうのもあって、子供にはお父さんの任天堂スイッチを貸してあげるという形式でゲームをしてもらっています。スイッチは保護者がプレイ時間を制限する機能があって、そこがすごく良いなと思っています。スイッチのゲーム時間が一定時間を超えたら強制的にプレイできなくする機能は強力ですし、自分が職場とか外出していてもスマホのアプリで増やしたり減らしたりできるので、宿題したからプレイ時間伸ばしてというリクエストに職場や外出先からスマホのアプリ経由で変更できるのも良いなと思っています。持ってないのでわからないのですが、 Nintendo 3DS や PlayStation なんかにもそういう機能はないと思うので、今のところ子供にしても良いと言えるゲーム機はスイッチだけです。子供にはもっと外で体を動かす遊びをしてもらいたいなと思いつつも、実際問題として子供一人で勝手に外に遊びに行ける状況、環境でもないので、結局できる遊びといったら家でゲームとなってしまうので、そういう状況なのにゲーム時間を制限して、じゃあ何して遊ばせるのかという問題もあり、悩ましいところです。にじパパさんの家庭ではお子さんのゲーム時間は無制限ですか？子供をゲームを、任天堂わらを信じて好きなだけやらせるのがいいんですかね。僕は子供時代、家でのゲームは一切禁止で育って、ゲームした経験も乏しいので、そういうバックグラウンドもあってついついブレーキを踏んでしまうんですかね。なかなかこういう話をする機会が身近にないので聞けてよかったです。追伸、ストリートファイターは全然やらないのですが、スプラトゥーン2かスマブラならできるので、そちらの大会があればぜひ参加したいですといただいております。はい、ということでね、ご意見ありがとうございます。そしてですね、今日はね、ちょっとこの、野沢さんからいただいた、子供とゲームについてね、ちょっと喋ってみたいなと思うんですけども、前回もね、家庭とゲームみたいなね、感じで、話したんですけども、あれは自分がゲームをすることに対しての家庭との付き合いみたいなね、話で喋ったんですけども、子供とゲームね、ってなります。まず僕のバックグラウンドとして、僕はもうちっちゃい頃から結構ゲームはやってました。んで、放任主義といったあれですけども、そんなにね、何時間しかしたいかんよ、みたいな、感じでは言われてないので、本当にするときは、ガンガンしてましたね。仕上がりが今の仕上がり。なんで、どうですかね。普通。別にね、犯罪を犯しているわけでもないし、そうですね、人付き合いが、自分的にはそこまで下手。ではないとは思うので、普通に育ったかなとは思うんですけども。で、いざね、自分が親になってですね、子供とゲームの関わりですけども、うちの子ね、ゲーム、上のお姉ちゃんはだいたい幼稚園ぐらいから、で、下の、息子はですね、お姉ちゃんが幼稚園ぐらいからしてるのもあって、もっとちっちゃい時から多分3歳か、そこらぐらいからゲーム機には触れてると思います。何よりね、僕がゲームが好きっていうのがあるし、うちの奥さんもね、ゲームちょこちょこするので、両親がゲームするという環境という限定状況ではありますけども、うちの子供はちっちゃい頃からゲームに触れています。ただ、僕が子供の時みたいに何時間でもしていいよ、というふうにはなっておりません、我が家は。基本ゲームは1日1時間。5時から6時までの間となってます。で、基本はもう宿題が終わってから、宿題が5時までに終わらない場合は、ゲームする時間が遅くなると。それもね、宿題の内容を聞いて、これは今日は宿題多いやろというような日は、じゃあゲーム終わってから、宿題終わってからね、夕食の間まで、ちょっと6時過ぎるけどやっていいよとかね。 風になってますね。で、あとはね、これは特別ルールなんですけども、ドラゴンクエスト10についてはですね、僕も奥さんもやってて、まあ、ロールプレイングという性質上、20分とかね、しても、全然物語とか進まないということで、お風呂入って出て、から寝るまで、だいたい1時間ぐらいですね、はドラゴンクエスト10に限ってはやってよしっていうね、なんか微妙な、不思議なルールがありますけども、うん。あとはそうですね、子供が2人いるとどうしてもね、1個のゲームを取り合うんですよね。うちの場合はスイッチを取り合います。息子はスマブラがしたい、娘はドラゴンクエストビルダーズ2がしたいとなって、で弟はね、結構じゃあ一緒にしようとかね、マイクラ一緒にしようとかなるんですけど、お姉ちゃんは1人でちょっとビルダーズ進めたいみたいなことがあってですね、まあ喧嘩するわけですよ、うん、もうそうなるんで、今はですね、弟はね、まだ幼稚園で宿題がないので、弟が4時から5時まで、でお姉ちゃんは5時から6時までっていう風にね、時間を分けて、するようにしてますね。で、2人で話し合って、意見が合えば一緒にすればいいし、1人でしたい日は1人でするようにしてねっていう感じでやってますね。うん、これでね、スイッチの取り合いすることはだいぶなくなりましたね。一番いいのは、スイッチのね、なんかこう、ちょっと、安い版が出て、二台体制っていうのがね、一番いいんですけど、まあ、なかなかまだ出ないので、とりあえず一台でね、代わり番号に使うような感じで頑張ってますね。うん。あとはですね、教育的にはどうかなっていうね。まあゲームもいろんなジャンルがありますから、まあ、ロールプレイングからアクション、あとはシミュレーション、パズルとかね、いろいろありますけども、今うちで子供がやっているのがマインクラフト、ドラゴンクエストビルダーズ、スマッシュブラザーズ、まずでもそのあたりかな、よく子供がやって、あとはポケットモンスターとか、カービィとかね、そういう系ですね。なのでまあよくね、暴力的とか、そういうのに関してはそこまで気にするところではないのかなって思いますね。まあ、スマッシュブラザーズが対人戦とかね、まあコンピューターとはやってますけども、人を倒すっていう作業になるんで、まあたまにちょっと言葉が荒くなることはありますかね。息子のプレイとか見てると、で、そういう時はね、つどつど注意するようにしてますね。まあ、例えば、もう死ね死ねみたいなことになったら、まあ、死ねという言葉は絶対使っちゃいけないね、相手に対して。そういうのは親として、まあ、ちゃんと目の届くとこでプレイしてるのを見て、注意するように、その都度注意するようにしてます。まあ、確かにね、ゲームで興奮してそういう言葉が出ることはあります。僕も、実際ね、プレイしてて出ることはあるんですけども、それを、もう普通として使うのか、やっぱり、ね、あまり言ってはいけない言葉っていう風に認識して、出た時に、ああ、言っちゃったみたいに思うのかっていうんでね、だいぶ違うと思うので、そこはね、親として、ちゃんとね、注意してあげた方がいいのかなと。もう子供がゲームしているから、その間はもう任せっきりでほったらかしっていうよりは、よりかは、親としてですね、目が届いてる方がいいのかなと思ってますね。あとはね、娘が最近ね、フォートナイトをするんですよね。まあ、フォートナイトとなるとね、完璧に対人戦なんで、ちょっと問題あるかなと思ったんですけど、娘はフォートナイトの中でどっちかというとね、なんか建物を建てたり、基地を建てたりね、してるので、そこまでではないかな。まあ、でもそれでもね、たまに撃ったり撃たれたりっていうのがあるみたいなんで、まあ、ちょっとね、注意しながら、見てたいなとは思うんですけどね。で、あとうちの場合はですね、まだオンラインで、例えばボイチャしながらとか、そういうのはないので、まだ親の目の届く範囲にはなってると思うんですけど、まあ、小学校のね、知り合いの人とかと聞いてると、まあ、息子はボイチャでね、夜とかに友達とつないで、喋りながらフォートナイトしてるとかね、そういうのも聞くんで、そうなるとね、なかなかやっぱり親の目が届きづらい。で、子供同士で集まっての会話となると、やっぱりね、テンションが上がってどうしても、ちょっとね、荒っぽい言葉を使ってしまうっていうのはあるんで、そうですね。まあ子供からしたらね、もう、鬱陶しいな、うるさいなと思われるかもしれませんけど、やっぱ親がちゃんと、 聞いてるんだよっていうのがね、示せた方がいいのかなっていうね、のはありますね。まあ、なんでもかんでもね、がんじがらめにしちゃうのもどうかなと思うんですよね。自分で考えてやっぱり、ね、大事なっていうのはあるんで、そこはね、なかなか僕もやっぱり親一年生なんで、ね、一回目の子供なんでね、子育てなんで、なかなか難しいところはありますけどね、まあそこは試行錯誤しながら、やっていかないといけないなと思いますね。で、あとは子供とゲームってなると、まあ子供に悪影響ね、やっぱり、ゲームに影響されて暴力的な言葉使う、暴力的な行為するみたいなね、のがありますけど、僕はそうは思わないですね。一緒だと思うんですよ。読書とか、映画鑑賞とか、まあ音楽聴くとかね、音楽鑑賞だとか、まあそういうのと本当に一緒だと思います。ロールプレイングゲームしてストーリーを楽しんで、ね、各キャラクターのそういう、心情をね、理解するとか。まあ、あとはパズルでね、そういう、計算能力というかね、そういう、なんていうか、なんて言うといいかな。もうほんとパズルなんてあれですよね。知能テストみたいなもんじゃないですか。そういうのを鍛えるとかね。はい。まあ、ゲームの中の音楽を聴いてね、なんていうかな。感情を成長させるとか。いろいろあると思うんです。まあ、そう、戦争ゲームに関しては、そうですね。まあ、戦略を立てるとか、まあ、そういうのもあると思いますけど、まあ、あれは、どっちかというと、やっぱり敵を倒した時の爽快感とかですかね。だから、そこは、あれなんですよね。こう、分別がつく年齢制限っていうのが指定されてるんですよね。だから本当は、そういうのに触れれる機会までに、親がちゃんと、そういう倫理的なね、ことを教えれているかどうかっていうのが大事になってくると思うんですよ。それに影響されて子供がしちゃうっていうのは、それこそ本当に、監督不行き届きというかね、そういう風になっちゃうんじゃないかなと思ったりもしますね。まあ、どっかの学校がね、ゲーム部を作りたいって、e ゲーム、e スポーツですか ?e スポーツ部を作りたいってなったら、まあ、教職員、反対する人がすごくいるっていうね。まだまだ僕の親の世代とかになってくると、ゲームはどうしても遊び。まあ、僕の世代でも、遊びっていう一環っていうのはあるかな。e スポーツがね、本当に競技になるかならないかっていう話になってきたのはつい最近なんで、本当に偏見がなくなるのは、うちら子供の世代とかになるんじゃないかなと思いますけども、僕らの世代だとね、やっぱりゲーム好きっていう人は、その e スポーツ部とかに全然ね、偏見はないと思うんですけども、例えば全くゲームにね、触れてきてない人なんかは、まあやっぱり遊びでするなんて何事だみたいなね、遊びを学校の中でするなんてみたいなね、話になっちゃうとは思うんで難しいと思いますけど、まあ、あれですよね、まあ先駆者として、ね、そういう部なんかも作るのに成功してほしいなとは思ったりもしますね。まあ大人がね、子供にどこまで関わるかっていう難しいところではありますけども、まあうちとしては、僕はゲームは悪いものとは決して思わないし、自分を成長させてもらえるものの一つとね、思ってますんで、子供がゲームすることには反対しないし、本当はね、別に何か、自分の時間何かしてもいいとは思うんですけども、まあそこはね、節度のあるやり方で、もちろん、外で体を使って遊ぶことも大事やと思いますんでね、その点は否定はしないです。ただ、これね、野沢さんも言ってましたけども、今ね、なかなか子供一人で外に遊びに行かすっていうのは怖いところがあるんですよね。やっぱり不審者情報なんかも回ってきますし、何よりね、遊ぶ場所がない。昔だったらね、そこらに本当に空き地とかがあったり、まあ車もね、言ってもそこまで走ってなかったみたいなこともあったんですけども、やっぱり車も多くなってきたし、空き地も減ったし、まあ、世間の目っていうのが少なくなってきたような気もしますね。昔だったら本当、近所歩けば、本当知ってる人ばっかり、近所のおっちゃんおばちゃんみたいなね、あそこのおっちゃん怖いなとかね、そういうんだったのが、今だって自分が大人になったら、あの子どこの子なんやろうとか、あの人どこの人なんやろうみたいなのが本当に多いんで、 新興住宅でね、近所にいっぱい家が建ったりもするんで、もうどこに誰が住んでるのかわからない。うん、うちみたいな一戸建てが多い地区でもそうなんで、本当にね、集合住宅とか、そういう場所になってくると、もう本当に横に誰が住んでるのかもわからないような状況で、自分の子供を好き勝手にどこでも遊びに行かせるかというと、ちょっと難しいかなと。そうなると、親の送り迎えみたいなのになってきたり、ちゃんとした施設で遊ばすみたいにね、なってくるんで、ここは本当に難しい、とこですね。なんかな、なんかあるかな。あるグループができて、グループで遊びに行くとか行かないとか、そういうふうなの難しい。ここは本当難しいですね。僕も悩んでるとこではあります。自由に遊べる、子供が自由に遊べるような時代になってほしいなと思いますけどね。なかなか難しいのかな。そうなると部活とか、そうなら難しい。ここはわからない。ちょっとね、ここは皆さんの意見も教えていただきたいなと僕も思っております。ということでね、今回は子供とゲームについて、喋ってみました。なかなかね、真面目な、真剣な話になったと思いますけどもね、野沢さんどうですか？参考になりましたでしょうか？またね、皆さんでこういうことはね、考えていってもいいのかなと思いますんでね、ご意見なんかいただけたらと思います。ということで、今回、以上となっております。ありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージ、リクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはにじぱぱ life@gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、虹パパラジオ、虹パパラジオ。